ロン集客の教科書プレゼン、マッピーのカフェラジオ。マッピーのカフェラジオ
始まりまーす。
マッピーのカフェラジオ第55回です。はい、私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
はい、そして私アシスタントの渡辺愛と
レギュラーゲストの千春です。
今回は以上3名でお届けいたします。イエーイ。今回のカフェラジオは、ドーム館出版、阿部秀康、サロン集客の教科書の特別協賛でお届けいたします。Welcome to マッピーのカフェラジオ。それでは、マッピーのサロンラジオ始まります。イエーイ。今回のパートですが、恵比寿のネイルサロン、イルミネージュさんからお届けしておりますが、なんと、もう一人、スペシャルゲスト、登場いたします。イエイ。株式会社ビューティーガレージ勤務のサロン集客ヘルパー阿部秀康さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さっきですね、お二人登場してもらいましたけれども、はい、サロン本仲間ということもあり、この後ですね、今日の収録日の後ですね、幸せサロン育成 TV ということで Ustream で番組を配信してらっしゃる仲間なんですけども、阿部さんが本を出しているタイトルをちゃんとご説明しますと、来てほしいお客様で溢れるサロン集客の教科書ということで、昨年ですね、同文館出版さんから本が出ております。なんとこの間3刷り目到達いたしました。素晴らしいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかげです。
でちなみに私と DJ マッピーも持ってます。
ありがとうございます。
なんと俺サロン経営もしてませんけど、本買って読んでます。で、なぜ買ったかという理由がありまして、集客ということを考えると、それは SNS を好きな私にとっても、 SNS に人を呼ぶためにはどういうことが必要か、そこのキーポイントがこの本に書かれてるからなんですよ。なのですごく参考にしてもらいました。
ありがとうございます。
で今回はカフェラジオでも紹介してるんですけれども、まあ、今日カフェラジオがサロンに出張したということで、このいいタイミングを逃す手はないということで、阿部さんにもご登場いただきますということで、まず最初にこのご本を書かれた阿部さんの簡単なプロフィール、ちょっとご本を書いてご紹介いたしたいと思います。阿部秀康さん、株式会社ビューティーガレージご勤務で、サロン集客チームのリーダーです。1980年生まれ、名古屋市のご出身。最初は、美容室専売の化粧品のメーカーの営業をされていました。で、その後、現在の株式会社ビューティーカレッジにご勤務されていらっしゃいます。現在はサロン集客チームに所属して、まあ、普段の仕事は、サロンに対する販促数の提案とか、コンサルティングってことですね。
はい。
はい。で、自分で名乗ってますけれども、サロン集客ヘルパー。サロン集客ヘルパー。これで検索してもらいますと、阿部さんのブログが見ます。サロン集客ヘルパーで阿部さんのブログが出ます。で、現在はそのサロン集客ヘルパーと検索して出てくるブログで、サロン集客の情報を発信してます。毎日1記事でしたよね。
はい。
はい、やってます。で、またこの自ら考案したサロン集客のノウハウを伝えるべく、勉強会、セミナーを定期的に、会社の方とかでやられています。で、現在までにサロン関係者500人以上に、受講していただいています。で、店舗の魅力や売りを引き出すコンサルティングの提供があります。で、これまでに携わったサロンの 89%、89% が売上アップ。素晴らしい実力を上げていらっしゃいます。で、この集客スタッフのノウハウだけでなく、サロンのスタッフさんが自発的にブログを書きたくなるような方法、スタッフさんが自ら書きたくなるブログ、これが大事なんですよね。で、こういった形でスタッフ育成を目的するブログ講座も展開されています。で、今日お邪魔してますイルミネージュさんともコラボして、いろいろやってらっしゃいます。という形で、昨年このサロン集客の教科書を出された阿部秀康さんが 今回のパートのゲストです。よろしくお願いします。イエーイ。はい。で、僕が聞きたかったのは、そのさっきも少しお話してもらいましたけど、じゃあサロン集客って一番大事なポイントってまず何なの？さっき根性って言ってもらいましたけど、分かり合います？
そうですね、ちょっとこれ真面目な話になっちゃうんですけど、僕の本って来てほしいお客様であふれるっていうふうに伝えていますので、いわゆる来てほしいお客様ターゲットをですね、しっかりと絞っていただきたいっていうところがすごく重要だと思います。
うん、
こういう人に来てほしいんですよっていうのを、例えば全ての女性に来てもらいたいっていうより、アンチエイジングに特化しているので、40代以上の大人の女性に来てほしいサロンですって伝えた方が伝わりやすいと思うんですね。
そうね、そうね、そうね、
っていうところでポイントはたくさんあるんですけれども、一つ挙げるとしたらターゲットを絞ってほしいっていうことですかね。
誰に来てほしいかっていうのをまず明確にきちんと歌ってくださいってことですよね。
そうですよね。
だから結局どんなっていうのを漠然と考えちゃったらそれはダメで、やっぱりきちんとどういう人にどういう目的でどういうふうなサービスをしたいからこういう人に来てほしいっていうふうにきちんと考えてあげないとダメってことですよね。はい。うん、まあそれは結局サロンなのに気にしなきゃいけないんだと。それは結局その今日はサロンですけど、それはサロンでなくても当然同じだというふうに思うんですよ。だから僕が注目したのは、ね、サロン集客って本ですけど、それはサロンに限らないっていうふうに僕は思ったんですよ。
まあそうですね。ただ、まあ、僕の本ってやっぱりその飲食店の方とかそういう、うん、なんだろうな、地域に根付いたサービスというか、そういう自営をされておられる方、
うん、
で地域貢献をしている会社さんとかでも見ていただくといいとは思うんですけど、
うん、
ただでもこうやってサロンっていうふうに絞ってるってことは、
そうだよね、
まあ、サロンさんに買ってもらいたいっていうの
を伝
えてるじゃないですか。
もちろんもちろん、
うん、だからまあそれも、ターゲットを絞るってことの一つになるんじゃないかと思いますけど、
うん
うん、
まだそうですよね。ただ単に集客って書いちゃったらそれは完全に目的がもうあばとなっちゃうのかな。だからどこに集客、どこに来てほしいから、どこに来てほしい集客をするっていうふうに書かないとやっぱりダメってことだよね。結局だから今回はサロン集客、うん、サロン集客なので、サロンに来てほしいお客様に対してどういうふうなアプローチをしたらいいですかっていうことを書いてるわけですよ。で、そう、結局後でまたそのあゆみさんにもちょっともう一回ちょっとね、突っ込んでおらんかなと思うんですけど、
はい、
で僕は今日この前に食事をしてきたんですよ。食事をするところのお店を僕は何で探すかっていうと、僕は言っていいのかな、僕はね、まあいろいろありますよね、クーポンサイトもあるし、なんだけどお店の無料紹介ソフトもあるけど、僕が選んでるのは、僕はホットペッパーで予約をしました。
うん、
でホットペッパーってサロンさん、いやいや違う、サロンさんが結構載ってる、要するにね、ホットペッパービューティーっていうあるじゃないですか。でそこね、そこで知ってる？
はい。
サロンじゃない、ホットペッパービューティー。
あ、知ってます。ご存知であります。アプリもございます。
アプリもあるし、当然クーポンが載ってる本自体もあるじゃないですか。
そうですね、駅とかに置いてありますね。
うん、僕なんかは僕が探したのはホットペッパーブルーベから行くんですよ。で当然だからホットペッパーはそういったその、ね、サロンとかその飲食店とかその
そ、ね、
いろいろ提携してやってるんですけど、
そういう本でホットペッパーで探したりはしてますね。飲食店とか
で
サロン
で、ここで一つ、
はい、
なぜグルメとビューティーをやってるか分かります？これ僕の考え
ジャンル分け、
一緒にやってるかって
一緒にやってるからですか。
普通に考えたらターゲットはどっちだって話なんです。女性なの、ホットペッパーは女性向けなの。
そうですよね、確かに。
だから、はい、ホットペッパーは赤なの。
そうだ、あの唐辛子ペッパー、唐辛子
とホットペッパーは赤なんだけど、ね、赤は女性に、ね、
その iPad の
赤で赤なんですよ。だそう、そういう意味でグルメとビューティーをやってる理由っていうのは女性に特化してるっていうことなんですよ。で、まあ、とは言いながら
好きな色は赤、マックさん
の。俺好きな色は違うよ。
え、違うんですか。違う
よ。
じゃないですか。
ブルーよ。
ブルーですか。
そう、ブルーです。まあ、いや、ちょっと踏み外れちゃったけど、で、でここにも書いてあるじゃないですか、クーポン紙に頼った集客っていう話。こうでもやっぱりどこのサロンさんも最初は頼っちゃってるっていう風に見えるんですけど、それはやっぱりあの集客ヘルパーさんとしてはやっぱりそれはやっぱり痛感してたところなの。
そうですね、あの頼るっていう風にもう全部そこだけに頼ってしまっていると、うーん、もったいないなって思うんですね、
うんうん、
だから半年間、オープンして半年とか1年はホットペッパービューティーでしっかりと新規集客の、人数をここまでやろうと、
うん、
で1年後、自力集客、自分のところで集客できるようにしていこうと。だからクーポンサイトと自力集客のこの2本立てをちゃんと両方とも両輪で進めていってるかどうか、
うんうん、
っていうのがポイントになると思います。
確かにそうですよね、
はい、なので、うん、クーポンサイトがダメって言ってるんではないんですよ、
うん、僕もそれはその通りだと思います。
クーポン紙に頼った集客にうんざりしていませんかっていう風なキャッチは確かに、編集者さんと話をして作ったんですけれども、
うんうん、
でもクーポン紙が本当にダメって言ってるわけではないです。
そうだよね、あくまでもあの媒体としてはやっぱりあのないよりは使った方が絶対いいんですよ。あの
そうです、
ね、というのは結局知名度があるから頼っていいんですよ。だけどそれだけでやっぱり結局あのクーポン紙に頼るってことはそれ他力本願になっちゃうからダメって話なんでしょうね、
うん、
そうそう、結局はその何しもそうだと思うんですけどね、やっぱり他力本願でやってるうちはいいけど、そのうちにある程度期間過ぎちゃうとね、だんだんやっぱり目が肥えてくるから、お客様の方もお客様をつかむためにはやっぱり自分でってところがやっぱり大事になってくるところでしょうね。
はい、
はい、そういったノウハウがあのいろいろ書いてあるんで、ぜひともまた強くお勧めしたい
と。ありがとうございます。
思ってますんで、あの合わせてあゆみさんが書いてる、そう、兄弟本です、愛されるサロンオーナーの教科書、こちらも合わせて買って読んでもらうと鬼に金棒ですので、ぜひ本屋さん、アマゾンで探してほしいですね。はい、
結構ね、サロン本のところでね、あのお互いでこうやって刺さってるところを、
うん、
本当によく見ますんでね。
ちなみに、うん、自分が買った時も偶然一緒だった。本当に並んでた。
あ、マークさんから確かね、あのメッセージいただきましたよね。
うん、あの去年僕が買った時もたまたま探したらあったの、両方とも。
最初見たときやっぱ感動しましたよ ね、はい、僕の方がね、14日早かったんですよ、出たのが、
うん、
で、あゆみさんが僕の最初買ってくれて、それが渋谷の山下書店、
そうそうそう、
あ、
食べちゃったよとかって言って言ってくれたときはね、やっぱ感動しましたね。ただ若干ちょっとその感動なんですけど、でも一番僕感動したのアマゾンに自分の名前が載った時なんですよ。
ああ、そういうもんなの。
わかる。
ああ、でもそうだろうね、
書店で見つけるよりもアマゾンに この本が載ってなおかつ阿部寛康って検索したらこの本が Amazon で出るとかっていうのがなんかこうやっぱネットをよく駆使してるとか、まあ、そういう風になると自分はそっちもすごく感動しましたね。
ああやっぱりね、それはやっぱり本を出してみないと分からないって話だもんね。まずエゴサーチで検索して Amazon に出てくるってね、やっぱ感動するよね。まあそれは僕は本を出してないから何とも言いませんから、やっぱ本を出さなきゃダメよ俺。カフェラジオの本出せないと思うよ多分。自分でやるよ。自分でさ電子書籍作るよ。うん、でも、ね、本当はね。ダメダメダメダメ。
いやでも水越さんがねこうやって動画の本を出されてるから、その前おっしゃってたじゃないですか、ラジオのその自分ラジオ、自分 TV じゃなくて自分ラジオでまずあれ撮ってくださいよ、商標。
商標取れって、
うん、
ああ確かにそれるかもしれないね。
でもマッピーのカフェラジオかもし撮るとしたら、でもカフェラジオってあるんじゃない検索したら。
ところがね微妙なの、ラジオカフェとかってのあるんだよね。
ユーシュさんコメントすげえ来てるじゃん。
ただね、あのブログのサイトを撮った時にカフェラジオはやっぱり撮られちゃったんだよね。だからダメだったんで、マッピーラジオかなんかにしなきゃダメだった。
そういうことだったんですね。
あのブログのやつはたまたまマッピーのラジオにしたかったんでマッピーレディオにしたんだけど、
うん、
そういろいろあって。だからね、カフェとラジオって組み合わせるとやっぱり撮ってるのみんな、
うんうんうんうん、
そうなるとやっぱりさっきのね言ってくれたけど自分ラジオっていうアイデアはいいかもしれない。
ぜひぜひ、
うん、ちょっとそれはちょっと頭の中に入れときます。はい、そういう感じでしょうかね。はい、
はい、
名残惜しゅうございますが、
はい、は
い、早いですね。
早いよ、もうね16分ぐらい喋りました。
そうなんですか。
はい、では
イエッシーのチャチャがなかったですね。
あんまりなかった、
ツッコミポイントが
なかったね。
ちょっと真面目に喋っちゃいますからね。
ねじゃあ最後のトークに突っ込んで入りましょう。はい、ということで阿部寛康さんのトーク、ここで、この辺でお開きにしたいと思います。阿部さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは引き続きこの後もサロンラジオをお楽しみに。
Welcome to マッピーのカフェラジオ。はい、それではここで CM タイム、イエーイ。今月のスペシャルゲスト、
はい、
下志あゆみさんの生 CM を入れますよ、入れますよ、入れますよ。ですね、で今日今回話していただくテーマとしてネイルサロンの紹介というよりは、
はい、
今下志さんが今力を入れているコンサルの話にちょっと伺ってみようかなと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。私がですね運営しております経営塾幸せサロン育成塾という塾があるんですけれども、そちらではですねネイルだけではなくて美容室さんとかエステさんとか、松エクサロンさんですね、そういったまあ美容業界でサロン業をやられている方たちが経営の勉強しに来てくださっています。
はい、
で、その中でですねコンテンツとしてコンサルティングサービスというものを扱っております。
はい、
今売上が伸び悩んでいるサロンさん、集客に困っているサロンさん、スタッフの育成で悩んでいるオーナーさんですね、そういった方たちに向けて、幸せに豊かにサロン経営をしていくための方法というものをコンサルティングで教えをしています。
まあ単なるサロン経営ではなくて、
はい、
幸せサロン育成でしょ。
そうなんです。
オーナーもハッピーになってほしい、スタッフもハッピーになってほしい、なおかつお客様にもハッピーになってほしい。
そうですね、
そういうことだよね。
あとコンサルタントって実際現場を知らない方の方が多いんですけれども、
もちろんです。
私自身が10年間サロン経営をしていますので、まあ、その生々しいノウハウだったり仕組みだったりというものを実際にサロンさんスタッフさんに落とし込んでいるというコンサルティングですね。
うん、やっぱりこれはね、実務を経験している人じゃないと語れないところがあるん
で、ね、はい、そうですね、
これやっぱりすごく重要だなと思ってます。
技術者でもありますので、ね、例えばメニューの作り方一つとっても技術者目線、お客様目線で作り直してあげています。
うん、
単発もありますし、全部で4回のコースもあります。今現在は20サロン様ほどのお手伝いをさせていただいています。
あ、すごいね。お
ー、はい。というわけでですね、限定にはなってしまうんですが、これからもですね、より多くのサロン様が豊かに幸せな経営をできていくためのお手伝いをさせていただければと思っておりますので、ご興味のある方は幸せサロン育成塾のホームページの方をご覧になっていただければと思います。
はい。幸せサロン育成塾の、サイトはカブラジオの方でも お知らせいたしますので、そちらの方からリンクたどって中身見に行ってください。よろしくお願いします。以上、CM でした。
はい、マッピーのカブラジオ。
はい、続きましては12月のダフ6の予告になります。
次回のダフ6のご案内でございます。次回の予告をやるよ。あんまり期待されてないかな。やっぱやめようか。次回やりたいんですけど、やってもいいですかね。
イエ
ーイ。はい、まあ、拍手した人のね、2割くらい来ると思うんで、次回僕やりたいと思いますけどもね。はい、次回ダフ6、まず日にちでございます。12月3日土曜日。
イエーイ。
あ、大丈夫ですか。
行くぞ。
お忙しいですか。
大丈夫。
お仕事とか入っちゃってます。
開ける
いやもう仕事入っちゃっていけませんとかやめてください。
ダメ。
自主的に入ってくるもんじゃありません。入れてるのはあなたです。
そうです。
あなたの意思で入れてるんです。こっちを優先しないだけです。
そうです。
はい、ということでね、12月3日の土曜日、同じくこのね、大石駅徒歩3分ベースメントモンスターで12時半から行います。で、じゃああれですね、どんな人が出るかお伝えしておきたいと思いますけど、
誰が出るかな、誰が出るかな。
じゃあまず今日出てきた人からお伝えしましょうか。
はい、
はい。6回連続の出場になりますね、石川和夫さん。
イエーイ。和夫さん、
またまた6回連続出場でございますね。大谷康生さん。
どうだ康生さん、どうだ。あ、いたいたいたいた。
6回連続出場ですね、牧谷三之幸さん。
牧谷。
あとこの後の B ブロックから、2人すでに出演が決定しております。6回連続出場ですね、福田武博さん。
じゃーん、こなせます、こなせます。
で、ダフ3から4回連続の出場になります、
お
長谷川孝之さん。はい、今日出演のメンバーからはね、今日の 1,2,3,4,5 名が、引き続き参戦するということですね。そう、お配りしたパンフレットの中にね、こういうのなんか1枚ペラの挟まってるんで、こちらもご参照いただければと思うんですけれどもね、はい。その他のね、メンバーについて 1,2,3,4,5,6,7 もう7名決定しております。
お、すごい。
はい、1枚目からご紹介しましょうかね。
書きましょう。
はい、初登場になりますね、井出留美さん。
イエイ。
まあ、名前知らなくても拍手してくれると嬉しいですね。
イエイ。初めて。
この方ですね、特にあの食品関係ですね、ね、賞味期限切れ の食品、食材バンバン捨てちゃうこととかですね、それはいかんと、ね、そういうの発展途上国とかに送るという活動をやってるような人ですね。
おー、すごい。
結構ね、ニュースとかでワイドショーとか出てきますからね。
すごいすごいすごい、
はい、そんな人が
スカイムとか出てる
いただけるということで、ね、まあ、非常に光栄でございますけどね、
はい。
それからですね、2度目の参戦になりますかね、上坂徹さん。
ライザップライザップ。
そうですね、ライザップについての本なんか書いていますけどもね、
はい。
いわゆるね、ライターさんの中でもですね、特にその、まあ、ブックライターといいましてね、まあ、よく、大企業の社長が本とか出してますけど、あんな自分で書いてませんからね。
ねえ、そうそうそうそう。
上坂さんみたいな人がインタビューしながら気が気してるっていうね。
ね。
で、そういう本60冊ぐらいありますから、
すごいすごい。
とんでもない人なんです。でこの方が満を持してまたまた2度目の参戦ということで、はい、続きましてが、沢木和孝さん2度目の参戦です。
イエイ。
まあトレーナー業界、トレーニング業界でも第一人者
ね。
すごい人です。
すごい。
パーソナルトレーニングとか受けてる人いますか。
いるじゃない。
ね、
いるじゃない。
トレーニング受けてて、あるいはなんかジム行ってトレーナーとかについてトレーニング受けてる人で、そのトレーナーがこの沢木さんのこと知らなかったら、そいつはモグリです。ね、今活躍してる、まあ、若いトレーナーの8割ぐらい多分この人の指導1回受けてますね。
お
お。それから3度目の参戦ですね、深澤慎太郎。
慎太郎11冊目いたしました。
ビジネス数学の第一人者、ね、
誰やるかな。
ビジネス数学とは何か、まあ、とにかくね、ビジネスパーソンたるものね、まあ、数字に関してもう簡単なね、なんかそういう係数管理とかできるのダメですよ、やっぱりね。何でも数字で考えられなきゃいけないね。数字で考えてるんでね、考えられる人なら分かりますよね。今日大して分かってませんよ、うん。ね、さあ巻きが出たので簡単にいきますけど、
はい、
4度目の参戦です。アンディー中村さん。
アンディ
ー、職場コミュニケーションの専門家です。はい、現役のサラリーマンやりながらですね、なんだろう、パワハラ、セクハラ、ね、こういったことに関して非常に詳しい方です。
そう、
そういった問題を抱えている方はこの人の話を聞くと解決する、ね、
はい、
はい、それから初参戦ですね、トライアウトのダフネクストから勝ち上がる人がいます。今日会場にも来てますね、小渕優さん。ちょっとなんかハッピーしろみたいな。はい、あ、すいません、でかいんで後ろの人見なくなっちゃうので座ってください、はい、それからですね、もう一方、翔介さん。
イエ
ーイ、はい、なんかお勤めの関係上なんか名字が明かせないので、はい、まあ、こういった形でとりあえず12名の方が今と決定しております。
はい、はい、
で、まあ、今日の出演者の中からもう何名か、そしてね、初出場の方が、もう何名か出てくる感じで、
イエイ、
まあ、合計15名、16名あたりで、ね、開催すると思いますのでね、今日楽しかったという方ね、多分これと同じくらいかもうちょっと楽しくなると思いますので、ぜひ、またお越しいただければ幸いでございます。忘年会とかね、クリスマスパーティーとか、それの代わりでも結構ですね、聞いていただければ幸いです。
もういる、
はい、次回の予告は以上になります
。イエーイ。はい、マッピーのカフェラジオ、ここで来月のゲストのご紹介、イエーイ。さて次のカフェラジオっていうか次月のカフェラジオはなんと9月のカフェラジオの収録、ダフファイブにも登場します。名刺の専門家マツコさんにいじられたという私がよくいじっている福田武博さんがゲストに登場します。福田さんの経歴はもう言うまでもなく、名刺の専門家ということで、なんと5本がすごい、24枚に1人、1人受注が取れる、絶対受注名刺というのを売ってます。で5本が確かに4冊出されてるから、で全部名刺の話なの。独特のやっぱり電子のノウハウで、うん、マツコの知らない世界に出るぐらいなんですごい、
すごいですね。
で当然名刺に絡むセミナーとかいっぱいやってるんですけど、でもすごかったのは前回のダフ号で4人コラボの時の話があったんだけど、みんな要するに何だろう、ネガティブっぽいキャラで出てたっていうところが、っぽいキャラで4人揃ってやっちゃったっていうところがすごい話の自虐性に立て的に面白かったんだけど、で前回そのダフ4で福田さんが話したネタは、
はい、
岡左衛門と共演しましたっていう話。綾瀬はるかちゃんがやってる CM にお子さえもんとか出たのに好きに、はい、エキストラで出ましたって話をして、髪型が一緒だった話、
どんだけ戦ってたんですか
ね。だからそれはなんかね、
うん、
それはダフ4のアーカイブ見てもらえれば
分かる、う
ん、
分かる、
あ、
こんな感じで兄でそれって、はい、大受けしてました。
言葉も喋ったんですか。
分かんない、
大丈夫です。お水。
お願いします。
じゃあお水。
はい、はい、ということで9月の収録はなんと栄えあるカフラジオ1周年目になりますので、1周年目ということで福田武博さんとトークが繰り広げられますので、お楽しみください。以上ミニ次のゲスト CM でした。今回は同文館出版来てほしいお客様であふれるサロン集客の教科書、阿部浩康さんの特別協賛でお届けいたしました。イエーイ。サロン集客の教科書プレゼン、マッピーのカフェラジオ。